は午後6時を回りました。 FM 笑顔をお聞きの皆さん、こんばんは。パーソナリティの飯田美奈里です。さて、今日の今時旬は毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日のご出演は岡崎市民病院栄養管理室室長の柳瀬典子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テーマは夏の水分補給、清涼飲料水を上手に選ぼうです。まずは柳瀬さんがいらっしゃる栄養管理室ってどんなところなんですか？
はい、栄養管理室の業務なんですけれども、大きく分けて、給食管理と栄養管理の2つがあります。
あ、どう違うんでしょう？
はい、で、給食管理の方は、はい、医療の一環として患者さんの病状に応じた食事の提供をしていまして、
はい、
安全な、食事となるように衛生管理を徹底したり、患者サービスの一環として、食事の質を向上、食事の質の向上をね、図っています。
あ、はい、とても大切なところですよね。
はい、もう一つの、栄養管理の方なんですけれども、それは、はい、まあ、入院だとか外来 その患者さんやそのご家族にですね、
はい、
栄養食事指導というのを行っています。はい、
食養生っていう言葉が昔からありますけれども、
はい、
やっぱり私たちの体は栄養でできてますからね。
はい、そうですね。
はい、さて、今日はですね、柳瀬典子さんから夏の水分補給について、特に清涼飲料水を上手に選ぼうをテーマに教えていただきます。このところ本当暑いですよね。
そうですね、暑いですね。
はい、よく清涼飲料水という言葉を耳にしたり、あるいは私たちも日常生活で使ったりするんですが、改めて清涼飲料水って柳瀬さん何ですか？
はい、食品衛生法で決まってるんですけれども、
はい、
乳酸菌飲料、それから乳および乳製品を除くアルコール分が 1% 未満の飲料というふうに定められているんですね。
はい、
ですから、お茶だとかコーヒー、トマトジュースだとか豆乳だとか、普段私たちが飲んでいるほとんどの飲料が清涼飲料水といいます。
あ、例えばノンアルコールミールもこれ清涼飲料水に入りますか？
はい、そうですね。
そうか、アルコール分 1% 未満ですもんね。
はい、未満でということですのでね。はい、
いろんな種類があるということになりますよね。
はい、そうですね。
具体的に挙げていただきますと、
はい、炭酸飲料、それから果実飲料、
はい、
コーヒー飲料、茶系飲料、お茶の系統ですね、茶系飲料、はい、それから豆乳飲料、野菜飲料、スポーツ飲料もありますし、ミネラルウォーター類もこれに入りますので、
はい、
8つになりますかね。
はい、これ年々種類が増えていくような印象がありますよね。
そうですね、いろんなものが出ますよね。
は
い、
おそらく今から50年前はこんなにたくさんの種類が清涼飲料水として、はい、皆さんの口に入るってことはなかったかもしれませんね。さて、清涼飲料水の飲みすぎということがこのところ問題になることがありますけれども、
はい、
清涼飲料水って正直飲みすぎると何か体に悪いんですか？
はい、ペットボトル症候群を起こす恐れがあるんですね。別名清涼飲料水ケトーシスといって、血液中のブドウ糖やケトン体と呼ばれている成分が異常に高くなって、激しい喉の渇きだとか、
はい、
それから多尿、倦怠感、それから腹痛、吐き気などの症状が現れて、はい、ひどくなると意識が低下して昏睡状態になることもあるんです。
恐ろしいですね。
は
い、
そうですよね。そんな風になるなんて思わないと思うんですが、水代わりにやっぱりたくさん飲むとやっぱりこういった症状が、ですから糖尿病でなくても、突然発症することがありますので、
はい、
夏はやっぱりこういった飲み過ぎというものに、注意が必要だと思います。
今おっしゃっていただいた中で、
はい、
例えば倦怠感ですとか、
はい、
喉の渇き、 と言いますと、はい、熱中症を疑う方も多いんじゃないですか。
そうですね、似たような症状といえば確かそうかもわからないですね、
はい
はい、
そして糖尿病という、これまた恐ろしいワードが出ましたね、
は
い、
そうですね、
よくよく注意をしなければいけないと思うんですが、
はい、
いかんせん基本的な知識が私たち多分身についていないのかなと。
はい、でもなんとなくね、今のお話で分かるかなというふうに思うんですけども、その原因になるのは生理乳水のやっぱり糖質ですね、糖質の量になりますので、
はい
はい、
甘い清涼飲料水もありますが、
はい、
糖分はどのぐらい含まれているんですか。
はい、そうですね、何グラムという言い方だとちょっと分かりにくいかも分かりませんので、細いスティックシュガーってありますよね、
はい、
それでちょっと本数で表してみましょうか。
はい、お願いします、はい、
そうですね、まず小さい缶コーヒーで分かりますかね、小さい缶コーヒーで約5本です。
はい、
それから小さい缶コーヒーでも微糖ってありますよね。
あれさっきのはお砂糖入ってないものですか。
はい、はい、普通のものが5本ですね。
5本、はい、
はい、で微糖って言ってます、お砂糖が少ないタイプのってあるじゃないですか、それでもスティックシュガー2本分ぐらいの糖質があるんですね。
あ、なるほど、先ほどの缶コーヒーは、はい、いわゆる一般的な缶コーヒー
な、はい、ちょっと小さめの 190ml の缶コーヒーなんですけれども、はい、それで約5本分のスティックシュガーの、糖質量をそのスティックシュガーで表すと5本分ということですね。
はい、
はい、あとはそうですね、 100% のオレンジジュースだとか、まあ、アップルジュースのような、200ml の紙パックのようなものってよくありますよね。
はい、
それで約7本。
はい、
はい、あとはそうですね、スポーツ飲料、よく皆さんね、今飲まれると思うんですけれども、
はい、
500ml の、ペットボトル1本ですね、
はい、
ペットボトル1本で約8本分の糖質の量があります。
8本ですか。
はい、でそれが炭酸飲料に変わりますと、
はい、
約20本になります。
え、
500ですよ、500のペットボトル1本で約20本の、
そんなに入ってるんですね。
そんなにあるんですよ。だからさっぱりとした口当たりでも意外に多いんですよね。
そうなんですね。
はい、
最近いわゆるミネラルウォーターでも味、甘みがついているものありますよね、はい、
そうなんですよ、気になるんですよね。
あれは
見た感じでは本当に無色透明で水みたいに見えるんですよね。
私ヘルシーだと思ってたんですけど、は
い、そうなんです、患者さんの中にもそういう方があって、
はい、
お水の代わりというふうなイメージに思われてたと思うんですけど、そういったフレーバーウォーターっていうんですかね、
はい、
フレーバーウォーターで、500ですとやっぱり8本、スポーツ飲料と同じぐらいですね。
はい、なるほど。
ジュースほどっていうんですかね、その果汁の入ったものほどないです、ごめんなさい、はい、甘いというね、イメージがないと思うんですけれども、うん、
はい、
その割にやっぱり入ってるんじゃないかなと思うんですよね。
これ、
はい、
今伺ってすごいびっくりしたんですけれど、
はい、
じゃあ私たちは清涼飲料水を選ぶときに、
はい、
何を見て選べばいいんでしょうか。
そうですね、はい、ラベルといいますか栄養成分表示というのがありますので、はい、そういったものを見ていただくといいと思うんですね。
はい、
はい、でエネルギー、それからタンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量というようなものが多分書いてあると思うんですけれども、
はい、
でそこの中で今言ったとその糖質の話なんですけれども、それ今お話した中には出てきませんでしたよね。
出てきませんでしたね。
はい、はい、炭水化物っていうふうに書いてあることが多いんですね。
あ、なるほど、
はい、
はい、
炭水化物というのは糖質と繊維を合わせたものなので、
はい、
なので繊維がないものであれば炭水化物のほとんどは糖質っていうふうに言い換えられると思うんですね、
はい、
なので糖質を書いてあるものもあるかもしれませんが、うん、書いてなければ炭水化物っていうところの数字を見ていただくということですね、
はい、あ、ただ柳瀬さん、
はい、
私結構好きで野菜ジュースを飲むことがあるんですが、
はい、
カロリーというかその、
はい、
そうですね、糖質そんなにたくさん書かれてないですね、
はい、うん、はい、で今お話しいただいた野菜ジュースのようなものは、
はい、
1グラムくらいですかね、1グラム前後の、繊維がありますので、
はい、
実際には その炭水化物の中でも繊維の分が入ってますので、それ以外のところがまあ糖質の量になりますので、はい、で今言ったあの、まあ、先ほどのタンパク質だとか脂質のないようなものですかね、はい、でそういうものもありますけれども、スポーツ飲料のようなものでそういったタンパク質や脂肪の脂質のあるものもありますので、
はい、
まあ、糖質の量だけではなくてやはりエネルギー量でのエネルギーというところの数字をね見ていただくのが一番いいのかなというふうに思います。
はい、
はい、
あとあの紙パックの 500ml のものとかもありますよね。
はい、そうですね。
あれ見るときに私ちょっとこの間はっと思ったんですけれど、
気づかれました？
表示の方法あれちょっと卑怯ですね、
はい、そうですね、 100ml あたりって書いてあるんですよ本当におっしゃる通りなんです。なので、はい、500であれば5倍ということですよね。
っていうことなんですね。
はい、そうなんです。なので必ずその200あたりって書いてあるので比較するときにはしやすいと思うんですよ、
はい、
先ほど言ったで缶コーヒーのように少ない190ミリリットルのものがあったりだとか、少ないものがねあったりすると100あたりで比較ができるので、
はい、
100あたりで見て数字を比較はいいんですけれども、必ずそれが1本あたりのエネルギー量かといったらそうではないということですよね。100ミリリットルあたりって書いてありますので、
はい、
はい、
成分表示もきちんと見ないといけないですね。
はい、そうですね、
はい、低カロリーと思ったらかける5だよっていうね、
はい、はい、そうですね。
この間ようやくそれに気がついて、
はい、
これがこのカロリーのはずないなと思ったんですよね。
はい、
疑うところから始めないといけないですね。
そうですね。
あとは先ほど缶コーヒーのお話で、通常の缶コーヒーがスティックシュガーに直すと5本分、およそ5本分、
はい、
で微糖だとおよそ2本分って半分以下になったじゃないですか、
はい、はい、
っていうことはゼロだったら、
はい、あの
全くお砂糖が入ってないものだったらもっとカロリー低くなるってことですか？
はい、はい、あのゼロって言ってもあのカタカナでゼロって書いてあるものがよかったりしますよね、
はい、
でその表示のちょっとあの不思議と言いますか、あのトリックなんですけれども、
はい、
ゼロってカタカナで書いてあっても、必ずゼロカロリーとは限らないっていう、ことがあるんですね。
そんなことあるんですか？
そうなんです。で法律であの健康増進法と言いますけれども、その法律でエネルギーがその、ゼロと表示ができるのが、
はい、
100ミリリットルあたりで5キロカロリー未満であれば、そのカタカナでそのゼロカロリーとかノンカロリーという表示がしていいことになっているんです。
数字のトリックがあるんですね。
はい、ですので、まあ、栄養表示のところを見ていた栄養成分表示のところを見ていただいて、
はい、
数字で0キロカロリーって書いてあれば0キロカロリーだと思うんですが、カタカナでゼロカロリーって書いてあっても、
はい、
ゼロカロリーじゃないことがあるということですかね。
なるほど、
はい、5キロカロリー未満であれば書いていいよというふうになっているので、
うーん、
はい、
もう注意ですね。
はい、そうですね。
うわ、知りませんでした新事実が次々に明るみになってきてびっくりなんですけれど、
はい、
さあ、今日本題としては、
はい、
清涼飲料水を上手に選ぼうですから、
はい、
水分補給としての適量をここで教えていただこうと思うんですが、
はい、
いかがでしょう。
はい、まあ、厚生労働省の方で、厚生労働省がですね、
はい、
成人1人、1日 2.5 リットルの水が必要で、
はい、
そのうち食事で、まあ、1リットルですかね。それ以外、まあ飲み水からは 1.2 リットル必要というふうにあの言っているので、
はい、
ただ、まあ、仕事でもしくは、まあ、あの運動で汗をかく人は、まあ、それ以上に多く取る必要があると思うんですけれども、
はい、
成人で大体、まあ1日 2.5 リットルの水が必要で、そのうち飲み水からは 1.2 リットルぐらい取りましょうということを言ってますね。
はい、
はい、
あと今熱中症予防でこまめにって言われるじゃないですか。
そうなんです。
これはなぜですか？
はい、まあ、体がですね、一度に、まあ、吸収できる水分量というのが200から250ミリリットル程度ということで、
あの
一度にたくさん飲んでも吸収できないんですよね。ですから、まあ、こまめに水分を取る必要があるということなんです。
じゃあたくさん飲んだとしてもお腹タプタプになるだけってことですか？
吸収しなくてまたおしっこに出ちゃうという感じですかね。
じゃあ、小さいお子さんとかで、ね、結構ほら、喉乾いたって言って、ごくごく飲むじゃないですか。はい、でお腹、ちゃぽんちゃぽん言ってる子いますけれど。
ですから、お腹がそれで膨れてしまって、ご飯が食べれないっていうふうなね、ことも、その飲みすぎっていうところではあるのかもしれないですね。先ほど病気の話しましたけれども。
なるほど。はい、だから、こまめに水分補給ってことですね。
はい、そうですね。は
い、喉乾いたって言う前に水分補給をしてもらうと。
はい。はい、
給水時間ちょっとこまめに決めないといけないですね。ちっちゃい
子ですね。なのでも汗をかいたり、ね、口が乾いたっていうふうに感じたら皆さん飲むと思うんですけれども、実際には、まあ、そういうふうに感じる前にも、ね、ある程度こまめに間 に飲まれるということの方が大事かなというふうには思います。
はい、はい、さんよくこまめっていう言葉を使うんですけれど、
はい、
病院などでこまめってどのぐらいを目安にしてご指導されてるんですか。
そうですね、さっき、ですね、
はい、
今その病院の方で減量手術というのをやってまして、私その、はい、栄養指導ではその減量の肥満の、栄養指導というのを主に担当させていただいてるんですけれども、
はい、
で、手術が終わってやはり1日2リットル以上水を飲みましょうというふうに言うんですけれども、はい、で一度にその飲めないので、一口飲んでは3分時間置いてまた一口みたいな、そういうなゆっくりペースで飲むんですね、
はい、
なので本当に食事の間にその、まあ、例えばそこを例ですと、まあ、3分間隔なんですけれども、はい、そんな風に時間を決めないと、はい、1日じゃあ計算してみると2リットル飲むには本当にそのこまめにっていうのがその3分ぐらいの間隔で飲まないと飲みきれないぐらいの量になっちゃうんですね、
はい、
うん、なので自分でその、30分経ったら1時間経ったらみたいな風で、うん、まあ、その感覚を決められるといいのかもしれないですけれどもね、なかなか難しいかもしれないですね、生活の中ではね、実際には。
そうですね、はい、いくつかのダイエット方法の中には水を飲みましょうってね、定期的に来るんですよ。
はい、
で何度となく失敗も私はしているんですけれども、
はい、
気がつくとあれ今日2リッター飲んでないなーっていうのが結構あります。
はい、食事からもね水分取りますので、はい、ね、2リッターというふうにはまあね、はい、全部が全部その耳でとして水分補給としてっていうことではないのかもしれないですけれども、先ほどと言った、はい、まあ、1リットル 1.2 リットルぐらいは飲み水の方でっていうところですからね、
はい
はい、
ウォーターサーバーですとかペットボトルでも、はい、量が決まってますから、あれ分かりやすいですよね、はい、
そうですね、
できれば涼しいところにいくつか置いといて、
はい、
全部飲み切ったかなっていうのね、家にいればですけれど、
はい、そうですね、
で外に出てる時には、まあ、極力マイボトルなどの量が分かるもので、
そうですね、まあ、500のペットボトルであったり水筒でもどれだけ入ってるかっていうところで、まあ、1日の中で、どの時間ぐらいまでにこれを1本みたいな形で決めておかれるといいのかもしれないですね。
はい、いや、柳瀬さん今日はありがとうございました。
はい、
とても勉強になりました。
そうですか。
さあ最後になりますが、市民の皆さんに向けてメッセージをお願いします。
はい、甘い清涼飲料水は楽しみ程度に量をとどめて、水分補給にはエネルギー量のないものや少ないもので、こまめに取りましょうということで、メッセージとしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
あと柳瀬さん、はい、よく利尿作用のあるもの、例えば、
はい、
お茶、
はい、
などはこれも 100% お茶で水分補給っていうのはあまり良くないっていうのを言われたりするんですけれど、
はい、
これ事実なんでしょうか。
そうですね、ね、細かいことを言うと確かに利尿作用があるものじゃない、カフェインのないものだとかっていうことで、
はい、
まあ、そういう麦茶のようなものですかね、そういうものの方がいいというふうに言われる方もあると思うんですけれども、はい、どうですかね、うん、それによってじゃあたくさんもっと飲みたくなっちゃうっていうふうな、
うん、
ことになるのか、はい、というところなんですが、
そうですね、その人の状況にも、あとは、
はい、
やっぱり好みにもよるところがありますよね。
はい、そうですね、
はい、まず一つには喉の渇きを覚える前にこまめに取るっていうことですね。
はい、そうですね、
ここが肝要と。
はい、
ありがとうございます。
はい、
今日は夏の水分補給、清涼飲料水を上手に選ぼうを テーマに管理、栄養管理室の室長柳瀬典子さんにお話を伺いました。はい、柳瀬さんは栄養管理室に勤務になってからどのぐらいなんですか？
はい、病院に来て、今、10年目っていうんですかね、丸9年と10年目なんです。はい、
はい、なかなか顔を合わせて何かお世話になるということは少ないかもしれないですけれども、
はい、そうですね、あまり病院でお目にかかりたくはないですよね。
そうですね、はい、そこですね。またよろしくお願いいたします。
はい、
さて、次回は8月の25日木曜日を予定しております。次回はリハビリテーション科統括部長でいらっしゃいます大西哲郎先生に骨の健康こそ少々を知ろう、このテーマでお送りしていきます。女性の方はもちろんですが、男性の皆さんもぜひお聞きくださいね。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。日々お忙しいかと思いますけれども、柳瀬さんお体にお気をつけて。
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。